皆様、お晩です。山形県出身の内藤美穂がお送りする来てみで東北の時間がやってまいりました。この番組は東北各地の紹介と東北弁で語る民話をお届けしています。さて、今日紹介する東北の話題は、岩手県滝沢市で6月8日土曜日に行われるチャグチャグ馬っこです。古来より牛とともに農耕に欠かせない家畜だった馬の勤労を感謝する祭りで、大型の優秀な馬、南部駒の産地として知られる南部藩において、日頃の労働の感謝の意味を込めて、旧暦の5月5日に村民が鬼越宗前神社に馬の無病息災を祈願したのが、チャグチャグ馬っこの起源とされています。チャグチャグ馬っこの最大の魅力は、馬っこが着る色鮮やかな装束と、1頭あたり700個とも言われる装束につけられた鈴が奏でる音です。歩くたびにチャグチャグとなる鈴の音が、このチャグチャグ馬っこの名前の由来と言われています。昭和53年には国の無形民俗文化財に指定され、平成8年には環境庁日本の音風景100選に選定されました。祭り当日の早朝に鬼越宗前神社でお参りを済ませた後、およそ60頭の馬が鈴の音を響かせて、盛岡市中心地を通り盛岡八幡宮までおよそ14km の道のりを歩きます。現在使われている装束は、参勤交代で江戸へ登る際に幕府への献上品などの荷物を運ぶ馬に着せていたものと同じようにきれいに着飾ったものです。馬の汗に強い良質の麻を素材にし、染料は紫紺染めや草木染めといった南部盛岡地域ならではのものを用い、昔ながらの手作りで丹精込めて仕上げられています。装束の総重量はおよそ60キログラムもあるため、行進当日は早朝から家族総出で取り付けを行います。引き手の衣装にも決まりがあり、男性の場合は腹掛け、乗馬ズボン、飼いなさし、地下足袋、反転を黒で揃え、豆絞りの手ぬぐいを鉢巻きにします。女性はかすりの着物を黄色の帯で結び、前掛け、黒の桃引きに白い足袋と草履、頭には赤いぼんぼりのついた編み傘をかぶります。そして祭りを一層盛り上げるのは、チャグチャグ馬っこに乗った子供たちです。沿道を埋めた観衆に向かって可愛らしく手を振ると、大人たちも感激して手を振り返します。このような心の交流が祭りの魅力でもあります。また4時間も馬っこの背に揺られて疲れ、ぐっすりと寝込んでいる子供もいて、見ている方はハラハラしますが、子供たちは落ちないように帯でしっかりと鞍に結びつけられているそうです。今回は岩手県滝沢市で6月8日に行われるチャグチャグ馬っこを紹介しました。 ではここから東北弁で語る民話をお送りします。今回は岩手県で語られていた民話、酒っ子飲む座敷わらすです。お話に出てくるオラホーの家は私らの家、ちせえわらす子は小さな子供、おっかなぐねえは怖くはない、気づかれねえようには気づかれないようにという意味です。それではお聞きください。下げっこ飲む座敷わらす。むがすあったど、むがすたっそべに、いもののしんでんどいって、村でも一二番と言われる長者があったと。この家は、田畑も山もたくさんあって、そのほがに、つぐり座がやもしていたと。あるときのごど、隣村さ、嫁子に行った娘が、病気になって、神殿の実家さ帰ってきたと。そしてその家の築山のある座敷を病間にあてで寝ていたと。ところが、その娘が、おぐの座敷さ、時々誰が来るよんだが、誰がようたしさ来るすが、と、母親に聞いたと。そしたら、どっからもお客さんが来なかったす、気のせいなんだ、と言われたと。ところが、それから何日かたって、娘がまだ、おらほの家に、ちせえわらす子いるすか、おら、寝でる座敷の隅っこの方で、黙ってこっち見てるが、なに、それだばきっと、座敷わらすというもんだべ。古い家にいるもんだと言うから、何もおっかなくね、と、母親が話して聞かせたと。そしてるうちに、娘も死んでしまったと。それからも時々、娘のいだ部屋で、かた、こと、という音がするようになったと。そして間もなく、家の人や使われているわげえものも、その座敷わらすを見かけるようになったと。そのうちに、酒蔵の中で、誰もいねえのに、カタン、カタンと、何がただぐような音がしたと。わげえものが、はあ、まだあの座敷わらすは、酒蔵さ入って遊んでらな、と思っているうちに、今度は、カポン、カポンという音が聞こえたと。そんではげえものが酒蔵さ入ってみたところが、前に母屋の方で見たことのあるわらす子はいたと。どんなふうにして上がったもんだが、おっきな仕込みだるのわだしいださ上がって、ひしゃぐを持って下げっこくんで遊んでいたと。 和芸物が入っていくと、パッと消えで見えなくなったと。まだある日のこと、和芸物が酒蔵の長さ入っていったところが、座敷わらすが酒樽の上でひしゃぐを持って下げっこ飲んでいたと。和芸物が座敷わらすに気つかれねえように、別な酒樽の陰さ隠れで意義を潜めで見ていると、和芸物の方を見でにやっと笑ったと。そのどぎ背中の方さ、水でもかけられたようにゾクゾクっとしたと。和芸物が我慢できなくなって、これやと叫びながら知性ひしゃぐを投げつけたと。そしたらその座敷わらすがパッと消えてしまったと。そういうことがあってから、その長者の家はだんだん運がなくなってさびれてしまったと。今回は岩手県で語られていた民話、酒っ子飲む座敷わらすをお送りしました。おしまいに、東日本大震災並びに能登半島地震の義援金のお願いです。各金融機関の窓口で振込用紙による募金を受付しています。どうぞ皆様の温かい善意をお寄せください。来てみで東北。この時間は内藤美穂がお送りしました。次回もどうぞお楽しみに。ダバノー。